幸せの種をまく30の方法。その1、ためらうことなく幸せになろう。あなたが幸せになることは社会貢献になる。あなたは自分が幸せになることをためらっています。幸せになれるチャンスがあってもなんだか申し訳ない、ちょっと怖い、本当にいいのかなと尻込みをしています。つまり幸せのブレーキを踏んでいる状態です。確かに自分が幸せになることはちょっとした葛藤があるものです。他の人を出し抜いたり追い抜いたりする印象があって抵抗を感じる人もいるかもしれません。羨ましがられる一方で僻まれたり妬まれたり恨まれたりして面倒が増える心配をする人もいるでしょう。自分だけ幸せになるのはどうなのだろうと複雑な心境になります。つい自分から幸せのブレーキを踏んでしまうのです。ブレーキを踏んでいてはなかなか幸せになれないのも当然です。ここで気づいてほしいことがあります。幸せになると言っても誰かに迷惑をかけるわけではありません。実際のところ自分だけ幸せになるわけではありません。他の人を幸せにさせることにもつながります。あなたが幸せになることは周りを明るく照らすことになる。あなたの幸せはあなただけの幸せではありません。他の人の幸せでもあるということです。あなたが幸せになると自然と笑顔が増えます。発信する言葉がポジティブになることで周りを明るく照らします。あなたの明るいオーラを漂わせることで幸せな雰囲気を広げていけます。前向きな言葉や行動が増えることで周りにプラスの影響を与えることができるようになります。それは意識的に行われることもあれば無意識のうちに行われることもあります。あなたの影響を受けた人が感謝するようになるでしょう。パワーをいただきました。元気が出てきました。私も幸せになれました。少なくとも一人はあなたの影響を受けて幸せになる人がいます。幸せになれなくても前向きな気持ちになってくれる人がいます。全員ではなく一人でいいのです。一人を幸せにできれば十分な功績です。あなたが幸せになることは人のためになります。自分が幸せになることは別の誰かを幸せにするということです。幸せになることはいいことなのですからためらう必要はありません。しっかり幸せのアクセルを踏んでください。あなたが幸せになることは社会貢献。ためらうことなく堂々と幸せになりましょう。幸せになるチャンスがあれば喜んで飛び込んでいきましょう。勇気が必要であれば目をつぶって飛び込んでいけばいいだけです。あなたの幸せを妬む人もいるかもしれませんが無視すればいいことです。あなたの幸せを歓迎してくれる人とだけ付き合いましょう。幸せのブレーキは踏まず幸せのアクセルだけ踏みましょう。ためらうことなく幸せになってください。あなたが幸せになることは社会貢献です。自分が幸せになることは社会貢献と考える。ためらうことなく堂々と幸せになる。幸せの種をまく30の方法。その2、私たちは人生を楽しむ勉強が不足している。私たちは学校で山ほど勉強をしてきました。国語、社会、理科、数学、英語、何百時間、何千時間と費やしてきました。数えきれないほどの試験を受けてきました。人との接し方やコミュニケーション能力も学びました。社会に出てからも資格や免許を取得するため別の学校に通うこともあるでしょう。学校に行けばカリキュラムに沿って質の高い授業が受けられます。怠けがちな人でも学校に行けばやらざるを得ない状況になるので取り組みやすくなります。もちろん学校の勉強は大切ですが、一方である勉強がぽっかり抜けている状態です。それが人生を楽しむ勉強です。私たちは学校の勉強に偏り人生を楽しむ勉強が抜けています。人生を楽しむことができなければ普通の毎日になる。楽しく生きる方法がわからなければ苦労やストレスに振り回されるでしょう。一生懸命勉強しているのに何か満たされないということになります。生きていても虚しい、人生をどう楽しめばいいかわからないと人生の袋小路に迷い込むことも少なくありません。どれだけ成績が良かろうと、どれだけ学歴が高かろうと、人生を楽しむことができなければ苦痛の毎日になります。楽しく生きることにも勉強が必要です。人生を楽しむ勉強は学校の勉強以上の基本です。考え方を学んだり生き方を見つめ直したりすることは人生における重要な取り組みです。それもそのはずです。私たちは人生を楽しむ勉強がぽっかり抜けているからです。人生を楽しむ勉強をすれば生きることのストレスが小さくなります。苦痛や苦労すら快感になります。前向きに考えることで日々の日常を明るく生きられるようになります。私たちはお金がなくても生きられますが、希望を失っては生きていけません。人生は楽しむためにあります。人生は生まれてから死ぬまで歩き続ける道のりです。これからは人生を楽しむ勉強に力を入れよう。人生を楽しめなければ生きている意味がありません。あなたは人生を楽しむために生まれてきました。すでに人生を楽しんでいるならもっと楽しめるように工夫してください。学校の勉強はもう十分です。一旦学校の勉強はお休みをして人生の基本的な勉強をしましょう。これからは人生を楽しむ勉強に力を入れましょう。人生を楽しむ勉強は学校の勉強以上に大切な基本科目です。人生を楽しむ勉強をする。幸せの種をまく30の方法。その3、大好物をもっと美味しく食べるおまじない。大好物を食べることができて幸せ。あなたの大好物は何ですか？チョコクレープ、モンブランケーキ、抹茶フラペチーノ、味噌ラーメン、カレーハンバーグドリア。大好きな食べ物と言えるものがあるでしょう。落ち込んでいても大好物を食べるとすぐ元気が出ます。嫌なことがあっても一瞬で吹き飛んで癒されます。大好物を食べているときは時間を忘れ幸せな気持ちに包まれます。さてここで朗報です。普通に大好物を食べるときもっと美味しく食べる方法があります。誰でもできて今すぐ実行できます。大好物を食べるとき次の一言を唱えましょう。大好物を食べることができて幸せです。一言唱えるだけで美味しさがアップする。心の中で静かに唱えましょう。周りに人がいなければ声に出して言うのもいいでしょう。大好物を食べることができて幸せ。するとどうでしょう。この一言を唱えてから食べると不思議なことが起こります。不思議といつもより美味しく感じることでしょう。味わいが鮮明になり美味しさが倍増して幸福度がアップします。普段より贅沢なひとときが味わえるはずです。嘘だと思うなら試してみてください。大好物を食べることができて幸せと思ってから食べると明らかに普段より美味しく感じられるはずです。なぜさらに美味しく感じるようになるのか。なぜこのような現象が起こるのでしょうか。 大好物を食べることができて幸せ。と唱えることで美味しく食べる集中力が高まるからです。大好物を食べることに意識を向けると感覚が研ぎ澄まされ、より深くまで感じられるようになります。また、大好物を食べることができる幸せにも気づけます。一旦足を止めて日常の幸せに気づくことでハッと感動します。私は幸せの瞬間を味わっているという自覚が促され、心に幸福感がじんと響き渡ります。結果として、ますます美味しく感じるようになるのです。気持ちの問題であってもいい。単なる気持ちの問題に過ぎないと思う人もいるでしょう。確かに気持ちの問題であり、思い込みの一種ですが、効果があるのは事実です。同じ料理であっても意識によって感じ方が変わります。せっかく大好物を食べるのですから、できるだけ美味しくいただきたいものです。大好物をじっくり味わう習慣があれば、生活の質が向上して毎日がもっと明るくなります。大好物を食べることができて幸せは、大好物をもっと美味しく食べるおまじないです。大好物を食べるときは、大好物を食べることができて幸せと唱えてから食べる。幸せの種をまく30の方法。その4、高価なプレゼントをもらったとき、そのまま放置していませんか？高価なものをいただくことがあります。高価なお菓子、高価なグラス、高価なワイン。頻繁にあることではありませんが、高価なものをいただくことがあるもの。高価なものをいただいたら、頭を深く下げながら、貴重なものをありがとうございますと礼を言うでしょう。もちろん感謝するのはいいのですが、問題はその後です。ここでよくあるパターンがあります。そのまま放置されるということです。高価なプレゼントは放置されやすい。高価なプレゼントは放置されやすい傾向があります。壊してはいけない。大事に扱わなければいけない。少しずつ楽しむのがマナー。人間の自然な心理として、高価で立派なものをいただくと扱い方が慎重になるでしょう。大事にしながら楽しもうという心理が働きます。結果として放置されやすいのです。例えば、高価なグラスをいただいたら壊してはいけないと思って使いません。高価なお菓子は今すぐ食べるのはもったいない、お腹が空いた時に食べようと思って後回しにしがちです。高価なワインは何かの記念日にいただこうと思い大切に保管します。高価な絵画は傷をつけてはいけないと思って箱の中に入れたままにしがちです。高価なものはすぐ食べたり使ったりするのはもったいないと感じて後回しにされます。後回しにされるとそのまま忘れ去られることになり、結果として放置されてしまうのです。もちろん本人に悪気はありませんが、だからこそ要注意です。大事にされすぎて手つかずになるのは残念。相手は楽しんでほしいからプレゼントしました。食べたり飲んだり使ったりしてほしいからプレゼントしました。にもかかわらず放置されたら意味がありません。高価なプレゼントは楽しんでこそ価値が引き出されます。高価なものだからといって手つかずになっていると、そのまま保管の状態になります。経年劣化が進んでいき、いずれ未使用のまま忘れられます。高価という経済価値に抵抗を感じて触れにくい心理が働きます。大事にされるのは嬉しいですが、大事にされすぎて手つかずになるのは残念です。高価なプレゼントに動揺せず、きちんと楽しもう。高価なプレゼントをもらってもきちんと楽しみましょう。高価であることに動揺しないこと。抵抗を感じるかもしれませんが、ためらわずに楽しむことが大切です。高価なグラスをいただいたら、その日のうちから使い始めます。高価なお菓子をいただいたら、もらった直後におやつタイムです。高価なワインをいただいたら、すぐワイングラスを持ってきてその場で飲み始めましょう。高価な絵画をいただいたら、その日のうちに飾って芸術鑑賞の時間を楽しみます。いただいた直後に楽しむ方が感動も倍増します。高価ということに気をとらわれず、きちんと楽しむことが大切です。いただいた直後に楽しんだ方が、プレゼントした側も喜びます。手渡しでいただけば、相手の目の前で実際に食べたり飲んだり使ったりしてリアクションを見せることです。贈り主は美味しい、素晴らしいという一言を聞きたがっています。相手もプレゼントしてよかったと思うのです。高価なプレゼントをもらって抵抗を感じても、その日のうちに楽しむ。幸せの種をまく30の方法。その後、嫌なものや汚いものは見なければいい。これだけで心は随分安定する。心を安定させるために大切なのは、何を見るかではありません。何を見ないかです。心を安定させるためには、何を見ないかが大切です。避けるべきは嫌なものや汚いものです。嫌なものや汚いものを見ると不快な気持ちになります。ニュースで悲惨なシーンを見たり、街中で汚いものを見たりすると不快な気持ちになります。イライラしたり、ショックを受けたりして心がストレスを感じます。ショックが大きければ、しばらく頭から離れず、ネガティブな感情を引きずることになるでしょう。内容によっては吐き気を催すことも少なくありません。嫌なものや汚いものは見なければいい。ここで大切なことがあります。嫌なものや汚いものは見なければいいのです。テレビで嫌なものや汚いものが映ったら、さっとチャンネルを変えましょう。意図的に避けるということです。するとどうでしょう。嫌なものや汚いものは見ないようにするだけで、心は随分安定します。気分を害する機会が減るということは、心が安定するということです。ネガティブなニュースを見て気分が悪くなるなら、見なければいいのです。ポジティブなニュースだけを見れば、落ち込んだりテンションが下がったりすることが減ります。嫌なものや汚いものは見ないように心がけるだけで、落ち込んだりイライラしたりすることが随分減ります。見ないように心がけることも自己管理。逃げているような印象があるかもしれませんが、誤解です。弱い自分を認めるような気がするかもしれませんが、気にする必要はありません。普通に異物を避けるだけのこと。見ないように心がけることも自己管理です。私たちは見る権利があるように、見ない権利もあります。この先に嫌なものや汚いものがありそうだと感じたら、近づかないようにしましょう。生活上のパターンを繰り返していると、ある程度予想ができるようになるはずです。このあたりは危険だなと思えば、方向転換をお勧めします。自分の行動が少し制限されることになりますが、気分の安定のためには価値のある行為です。うっかり見てしまったときは、さっと目をそらす。注意していても、うっかり見てしまうことがあるでしょう。そんなときは、さっと目をそらし、気分転換をしましょう。明るいもの、綺麗なもの、美しいものを見て、心の状態を整えます。別のことに集中して、できるだけ早く頭の中から忘れるのが一番です。嫌なことや汚いことは見ないように心がけ、気分の安定に努める。 幸せの種をまく30の方法。その6。誕生日を覚えているだけでも祝ったことになる。祝いの言葉も歴史としたプレゼントの一つ。誕生日を祝う。そう聞いて、まず思い浮かべるのは誕生日プレゼントでしょう。誕生日プレゼントを贈るのは世界共通の習慣です。気持ちのこもったプレゼントを贈れば、それだけ感動して喜んでもらえるでしょう。目に見える誕生日プレゼントは認識がしやすく、心に残って思い出になります。誕生日ケーキや誕生日の花束も素晴らしい。定番ですが、素敵なものは何度もらっても嬉しいものです。しかし、誕生日には誕生日プレゼントが必要と思っているなら思い込みです。誕生日を祝う基本はもっとシンプルです。お金も時間もかからず、もっと簡単な方法で誕生日を祝うことができます。誕生日を覚えるだけでいいのです。誕生日を覚えているだけでも祝ったことになります。誕生日を覚えることは精神的なプレゼントの一つ。誕生日は〇〇月〇〇日ですよね。覚えていますよ。今日は誕生日ですよね。おめでとうございます。自分の誕生日を覚えてくれていると嬉しいものです。誕生日当日に言われるのもいいですが、普通の日に言われるのもいい。誕生日を覚えるのは意識しないとなかなかできません。誕生日を覚えてくれたということは、わざわざ意識を向け時間と労力を割いてくれたということです。ちょっとしたことかもしれませんが、その優しさが相手を喜ばせます。誕生日プレゼントがなくてもいいのです。自分にはそれだけの価値があり、認められたということです。だから、誕生日を覚えてもらえるだけで嬉しく感じます。誕生日を覚えることは精神的なプレゼント。誕生日を覚えることは精神的なプレゼントです。物質的なプレゼントを送らなくても、誕生日を覚えるだけで祝ったことになります。誕生日には、今日は誕生日ですよね。おめでとうございます、と祝いの言葉を送りましょう。祝いの言葉は目には見えないものですが、素晴らしい精神的なプレゼントです。大切な人の誕生日を祝うなら、プレゼントも大事ですが、まず、誕生日を覚えてください。誕生日を覚えているだけで、誕生日を祝ったことになります。祝いの言葉も、れっきとしたプレゼントの一つです。大切な人の誕生日は、きちんと意識して覚える。幸せの種をまく30の方法。その7。リズムは自然とできるものではなく、意識をして作るもの。私たちの日常には様々なリズムがあります。仕事のリズム、運動のリズム、生活習慣のリズム。リズムに乗れば、テンポよくスイスイ進みます。自動的に進んでいくような感覚があって、面白い。背中を押されているかのような追い風を感じます。スムーズに進むにもかかわらず、疲れにくくなり、不思議な感覚です。気持ちのいい感覚があって、集中力と持続力があります。リズムが大切なのは、すでにあなたも承知していることでしょう。リズムは絶対あった方がいいのは間違いありません。私たちはリズムが大切と分かっていながら、自然任せなところがある。ここで気づいてほしいことがあります。リズムといえば自然とできるものと思っていないでしょうか。私たちはリズムが大切と分かっていながら、自然任せなところがあります。リズムができればいいな、リズムに乗れるといいねと思う程度です。意識的にリズムを作ろうとしていません。ここに改善すべきポイントがあります。自然に任せていては上手にリズムをコントロールできない。自然とリズムができることもありますが、それはよくありません。自然に任せていては上手にリズムをコントロールできません。たまたま運よくリズムができればいいですが、そうでない時もあるでしょう。これでは機械損失につながります。リズムができますようにと祈ってばかりでは、不毛な時間が過ぎるばかり。スムーズに仕事ができるチャンスをみすみす逃すことになります。リズムは自然とできるものではなく、意識をして作るもの。リズムを作ることにもっと意識を向けましょう。リズムは自然とできるものではなく、意識をして作るものです。リズム作りは仕事の質だけでなく、精神面にも影響するポイントです。リズムを作った方が質が向上するだけでなく、楽しく快適に仕事ができるのですから、もっと積極的になるべきです。仕事に取り組むときは、まずリズムを作ることに意識を向けてください。儀式のような時間を作るのもよし、自分なりの方法でリズムに乗るのもよし。リズムを作ろうと意識して、意図的にリズムを作れるようにしておきましょう。リズム作りが上手くなれば、人生のコントロールも上手くなる。リズムさえできれば、物事は半分達成できたも同然です。リズムに乗るのは波に乗るのと同じです。一旦波に乗ればスイスイ進むようにリズムを作って乗ることができれば、物事がスイスイ進んでいきます。トントン拍子に進むようになり、瞬く間に仕事が進んでいくでしょう。自然任せにしていると人生をうまくコントロールできません。リズム作りにこだわってください。リズム作りの達人を目指しましょう。リズム作りが上手くなれば、人生のコントロールも上手くなります。リズムは自然任せではなく、意識的に作るようにする。幸せの種をまく30の方法。その8。ありがとうの数はあなたの魅力と比例する。今日は何回ありがとうと言いましたか。また一度も口にしていないなら、今すぐにでも機会を見つけて言うようにしましょう。感謝の言葉を言う機会がないと思っているなら5回です。お店でお会計をするとき、店員さんにお礼を言うタイミングがあるでしょう。バスから降りるとき、運転手さんにお礼を言うタイミングがあるでしょう。友人から有益な情報を教えてもらったときも、感謝の言葉を口にできるはずです。ありがとうの回数はあなたの魅力と比例します。断るたびに感謝の言葉を口にした方がいいのです。心の中で思うだけでなく、きちんと言葉に出して言うことが大切です。ありがとうと1回でも多く口にするためには、気づきの力を高め、小さなことにも感謝することです。大きな行為や親切があった時だけでなく、小さな行為や親切があった時にもきちんと口にしてください。わざわざお礼を言うほどのことでもないと思うことにも、きちんとお礼を言った方がいいのです。魅力的な人はいつも感謝の言葉を口にしているのが特徴です。断るたびに感謝の言葉を口にしているので、いつも明るい雰囲気があってキラキラ輝いています。感謝ができる人は人としての魅力に溢れています。感謝は運やチャンスを引き寄せる力があるため、感謝すればするほど人や仕事が集まってきます。魅力があるからありがとうというのではありません。ありがとうと言うから魅力がアップするのです。ありがとうを一回でも多く言うようにしてください。良いことはあっても悪いことはありません。失うものは何もないのですから、たくさん言った方が得です。感謝の言葉を言えば言うほど魅力がアップするのですから、言わなければ損です。最低でも1日10回はありがとうと言いたい。感謝の言葉は言いすぎることはありません。ありがとうの数はあなたの魅力と比例するのです。 一回でも多くありがとうと言うようにする。幸せの種をまく30の方法。その9。怒らない人になると誓いを立てることで理性のレベルがワンランク上がる。誓いを立てましょう。怒らない人になると、普通に注意するのではありません。正式に誓いを立てるのです。怒らないようにするためには強い理性が必要です。理性を強く働かせるには普通に注意するだけでは足りません。正式に誓いを立てるのが効果的です。正式に誓いを立てることで公式となり強い意識が働くようになります。今日から二度と怒ることがないようにしましょう。怒ってしまうと野生の動物と同じレベルということになる。イライラしたりムッとしたりするのはいいですが、怒るのはよくありません。怒ったということは我を失ったということです。つまり理性と自制心を失ったということにあります。自分を見失うことほど恥ずかしいことはありません。人ではなく野生の動物と同じということになるからです。怒った後にあるのは後悔しかない。怒った後にあるのは一つしかありません。後悔です。必ず後から自分の愚かな態度を悔やむことになります。怒るべきではなかった、なんて恥ずかしいことをしてしまったのだろう。我を失った自分を恥じることになるでしょう。怒り方によっては相手に深い傷を負わせてしまい、二度と消えない傷に至ることがあります。怒る前は怒っても後悔しないと思っていても、実際に怒った後は後悔します。怒ったところでいいことはありません。精神的に疲れます。表情が悪くなります。寿命も縮みます。何が何でも怒らないと心に誓うのです。深い愛と大きな心で寛大な精神を心がけましょう。常に冷静を心がけ、理性をコントロールできるようになってください。そうすれば怒りが爆発しそうになった時、手前で注意できます。不快なことがあって不満を感じても、一度誓いを立てたからには貫かなければいけません。誓いは抑止力になる。きちんと誓いを立てることで感情のコントロール力が向上します。誓いは抑止力になります。イライラしてきて怒りが爆発しそうになっても、誓いを思い出すことで我に返ります。思うようにいかないことがあっても、冷静を取り戻す力が強くなり、自分をなだめることができるようになります。まあいいか、こういうこともあるよねと思えます。危うく怒ってしまうところだった。理性のブレーキが働くことで感情を抑えられるようになり、ギリギリのところで踏ん張れます。怒らない人になると誓いを立てることで理性のレベルがワンランク上がる。はっきり誓いを立ててください。相手を諭すために叱るならいいですが、感情をぶつけるために怒ることはないようにしましょう。叱るのは OK ですが、怒るのは NG です。どっしり構え、怒らない人になると誓いを立てましょう。怒らない人になると誓いを立てることで理性のレベルがワンランク上がるのです。怒らない人になると誓いを立てる。幸せの種をまく30の方法。その10。スマートに自慢をする方法は相手からの許可にある。自慢がいけないわけではありません。たまには自慢をしてもいいのです。自慢も会話ネタの一つです。コミュニケーションの一助になります。たまには自慢を聞いてほしいことがあるでしょう。もちろん自慢ばかりでは相手に嫌がられますが、たまには自慢をしてもいい。自分に強みや長所があればアピールしたくなるのは普通です。承認欲求があるのは普通のことであり、別に悪いことではありません。自慢話とは自己アピールの一つです。上手に自慢すればあなたのことが相手に伝わって理解が深まるでしょう。特に頑張ったことや努力の成果は思い入れが強くあり、誰かに聞いてもらいたいもの。どうしても聞いてもらいたい。そんな時は自慢をしてもいいのです。ただし自慢をするときには注意があります。爽やかな言い方を心がけましょう。偉そうな言い方は厳禁です。嫌味や不快感が出ないよう、できるだけ爽やかな言い方を心がけることが大切です。ではスマートに自慢するにはどうすればいいのでしょうか。いきなり自慢を始めるのではありません。ニコニコしながら、ちょっと自慢してもいいと許可をもらってから始めればいいのです。許可をもらう言い方をすれば自慢の印象は良くなる。ニコニコしながら相手にお願いしてみましょう。ちょっと自慢してもいいと明るくお願いするような言い方なら相手に威圧感を与えません。どんな内容なのだろうと興味を持ってくれれば相手も了承してくれるでしょう。許可をもらえれば堂々と自慢ができます。相手に了承を得てから自慢することになるので嫌な感じがしません。さあこれから自慢話をされるとわかります。相手は心の準備が整うので不快を感じにくくなります。相手にとっては話してもいいですよと了承したことになるので心よく受け入れてくれるでしょう。少しくらい露骨であっても好意的に受け止めてもらいやすくなります。同じ自慢でもいきなり始めるのと許可をもらってから始めるのとでは印象が違います。許可をもらってから始める自慢の方が相手に受け入れてもらいやすくなります。スマートに自慢をする方法は相手からの許可にある。自慢がいけないのではありません。いきなり始める自慢がいけないのです。相手に許可をもらえば堂々と自慢ができます。また自慢の内容を話すときも爽やかな言い方を心がけましょう。偉そうな話し方は避け、謙虚な話し方を心がけます。上から目線にならないよう事実を淡々と述べる話し方をすれば嫌味がなくなります。スマートに自慢できる方法は事前の了承にあるのです。自慢をするならまず相手の了承を得るという方法で爽やかな言い方を心がける。幸せの種をまく30の方法。その11。大切な存在を増やしすぎてはいけない。あなたにとって大切な存在は何ですか。すでにあなたは大切な存在に囲まれて生きているでしょう。大切な家族、友人、恋人、ペット。大切な存在は人とは限らず物ということもあります。大切なボールペン、スマートフォン、ノートパソコン、ビジネスシューズ、化粧道具。大切な存在があるのは素晴らしいことです。大切な存在には親しみと愛着があり、あなたに幸せをもたらしてくれます。大切な存在に囲まれて生きていると守られているように感じます。居心地が良くてほっと安心できます。大切な存在に支えられたり元気をもらったり勇気づけられているでしょう。大切な存在は人や物に関係なく人生の素晴らしいパートナーです。大切な存在は日頃から大切にしていることでしょう。人であれば連絡を取り合ったり一緒に出かけたり食事をしたりしているでしょう。物であればきれいに磨いたりメンテナンスをしたりしているでしょう。大切な存在はかけがえのない存在ですから、これからも引き続き大切にしていきましょう。さてここでちょっと注意したいことがあります。 大切な存在が幸せをもたらしてくれるなら、大切な存在はたくさんあればあるほどいいと思うかもしれません。これは違うのです。大切な存在があるのはいいですが、増やしすぎてはいけません。たくさんありすぎると大切にしたくてもできなくなるからです。大切な存在を増やしすぎない。人のリソースは有限です。あなたは世界で一人しかいません。あなたの時間、お金、労力には限りがあります。大切な存在には丁寧なケアが必要であり、丁寧なケアにはリソースが必要です。たくさん存在がたくさんありすぎると、ケアに割くリソースも増えることになります。いろいろなものを大切にしようとすると、それぞれにきちんと手が回らなくなります。大切な存在も必要以上にたくさんなると、生活も人生もごちゃごちゃしてきます。人生を豊かにするつもりで安易に大切な存在を増やすと、かえって人生が貧しくなるのです。大切な存在は増やすのではなく絞る。大切な存在は安易に増やすのではありません。絞るのです。安易に数を増やすのではなく、むしろできるだけ増やさない努力をすること。大切な存在を減らして絞れば、それぞれに避けるリソースも増えるので、丁寧なケアができるようになります。数の許容範囲は人によって違いますが、たっぷりケアができる範囲を目安にするといいでしょう。丁寧なケアができれば、親しみと愛着がさらに深まり、一層かけがえのないものになります。大切な存在が少なくても本当に深い絆があるなら、たっぷり幸せを感じることができます。大切な存在は量より質なのです。大切な存在は安易に増やさず絞る。幸せの種をまく30の方法。その12。素敵、素晴らしい、を口癖にすると素敵で素晴らしい人になる。前向きなあなたにぜひ身につけていただきたい口癖が2つあります。素敵と素晴らしいです。どちらも魅力を褒めたたえる代表的な言葉。シンプルな一言ですが、だからこそ賞賛と感動をストレートに伝えることができます。相槌も感想も素敵、素晴らしいが効果的。相槌を打つときは素敵ですね、素晴らしいですねがおすすめです。相手は自分の話を分かってもらえた、認めてもらえたと感じて、パッと明るい笑顔になってくれるでしょう。明るい雰囲気が広がって、どんどん話が盛り上がっていくでしょう。美術館で芸術作品を楽しむときは素敵、素晴らしいという感想で十分です。気の利いた言葉を言わなくても大丈夫です。絶妙な表現も必要ありません。シンプルな一言の方が感動した気持ちをしっかり表現できます。相手の意見には素敵、素晴らしいと言って受け入れましょう。違和感のある意見でもまず一旦受け入れることが大切です。前向きに受け入れてから意味が理解できることも少なくありません。きちんと相手の話を聞く人は自分の話も聞いてもらえるようになります。どうしても反論をしたいなら一旦受け入れてから言うのがマナーです。素敵、素晴らしいが口癖になると素敵で素晴らしい人になる。素敵、素晴らしいと褒めたたえる人はそれに反応する心を持っているということです。つまり素敵、素晴らしいと褒めたたえる人は素敵で素晴らしい心があります。自分の魅力を高めたいならどんどん積極的に使っていきましょう。心で思うだけでなくどんどん言葉に出していきましょう。ビジネスでもプライベートでも活用できるので便利です。明るい言葉を言う人は明るい言葉が返ってきます。素敵、素晴らしいを口癖にすると今度は素敵、素晴らしいと言われるようになります。素敵で素晴らしい人になるのです。素敵、素晴らしいという口癖を身につけて素敵で素晴らしい人になる。幸せの種をまく30の方法。その13。これからの自分に期待しよう。期待するから人生をワクワク生きられる。これからの自分に期待してください。期待できることはないと思うかもしれませんが、小さなことで構いません。何か一つでもいいので期待できることを見つけるのです。キャリアアップをした自分、好きな人と結ばれた自分、未来の成長した自分、念願の国家資格に合格している自分、フルマラソンを完走している自分、仕事の実績が認められている自分。自分に期待していないで誰が期待するのでしょう。自分の一番のファンは自分です。自分で自分のファンになり自分に期待しましょう。これからの自分に期待するから、これからの人生も楽しくなってくる。これからの自分に期待すれば、ワクワクした気持ちになって、心が元気になってきます。よし、頑張ろう。これからが本番。大変だけど、必ず乗り越えてやろう。モチベーションがアップして、自然と気力がみなぎってくるでしょう。まだ何も起こっていないのに、楽しい気持ちや幸せな気持ちが出てきます。期待できることが見つかれば、光が感じられ、明るい気持ちになれるからです。自分に期待することを忘れていては、明るい人生を歩めません。これからの自分に期待するから、これからの人生も楽しくなってきます。期待が外れる可能性があっても、やはり期待する方がいい。もちろん、期待してもその通りに実現するとは限りません。残念ながら、努力が報われるとは限りません。期待外れの未来になることもあるでしょう。思い通りにいかず、がっかりすることがあるのも事実です。期待が大きい分だけうまくいかなかった時の落胆も大きくなるでしょう。しかし、期待して傷ついたり落ち込んだりするのが怖いからといって、自分に期待しないでいるのはもっと良くありません。脱力して無気力になります。ぼーっとする時間が増え、人生から活力が奪われてしまいます。生きているのに、魂を抜かれたような状態になってしまいます。人生の彩度が低下して色褪せた人生になってしまいます。ですから、期待が外れる可能性があっても、やはり期待する方がいい。残念と思って、また別の期待を見つければいいことです。少しでも人生を明るく生きたければ、これからの自分に期待することが大切です。期待することも素晴らしい能力の一つ。期待することも素晴らしい能力の一つです。私たち人間は他の動物たちとは違い、期待という能力があります。明るい結果を予想して心待ちにすることも一つの能力です。小さなことでもいいので、期待できることを見出して、これからの自分に期待しましょう。どんどん目標に近づいている自分、どんどんスキルが高まっている自分、念願の夢が叶っている自分、素晴らしい自分が近づいていることをイメージするのです。期待するから人生をワクワク生きられるのです。これからの自分に期待する。幸せの種をまく30の方法。その14。好きなことをするために大切なことを犠牲にする必要はない。犠牲にするとは何か。ある目的を達成するために代わりとして大切なものを捧げることを言います。好きなことをするには犠牲が必要と思っていないでしょうか。健康を犠牲にしなければ好きなことをできない。 恋愛を犠牲にしなければ好きなことをできない。家族や友人を犠牲にしなければ好きなことをできない。結婚を諦めなければ好きなことはできない。大切なことを犠牲にしなければ好きなことをできないと思っている人がいるようです。確かに好きなことをするためには我慢や制限が必要なこともあります。好きなことに集中している間は他がおろそかになります。好きなことに集中すればするほど手抜きや不注意もひどくなります。悪気はなくても自然と犠牲にしてしまう状況があるのも事実です。いつの間にかわがままを押し通したり自由奔放に振る舞ったりなど周りに迷惑をかける印象を受けることもあるでしょう。だからといって犠牲が必要というのは大げさです。犠牲という言葉は諦めるニュアンスがあって過激です。過激な考え方をしていると失敗に終わった時の脱力感が激しくなり自暴自棄を招くリスクがあります。そもそも犠牲という言葉は使うべきではありません。不運を招くネガティブワードです。思っていることはその通り実現します。犠牲が必要と思っているから悪い結果と暗い未来を引き寄せます。我慢や制限があるとはいえ一時的です。大切なことを犠牲にすることではありません。好きなことをするためには犠牲が必要と思っているなら考えを改めましょう。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできる。考え方を変えてください。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできると、可能性の扉が開き実現する方法が見えてきます。犠牲にする必要があると思っているから本当に犠牲を出してしまいます。犠牲にする必要はないと思えば犠牲にしないで実現する方法を見出せます。健康でいながら好きなこともできます。恋愛を楽しみながら好きなこともできます。家族や友人を大切にしながら好きなこともできます。結婚をして幸せな家庭を築きながら好きなこともできます。犠牲にしなくてもできると思えばそれを実現する方法が見つかります。何かを犠牲にしなくてもストイックは実現できます。あくまで一時的な我慢や制限であって諦めることではありません。犠牲を出さなくても好きなことをできるのです。犠牲を出さずに好きなことをする方法とは、どうすれば犠牲を出さずに好きなことをできるのか。必要になるのは知恵です。必ず明暗があると信じて知恵を振り絞ってください。頭をひねって知恵が出なければ2回も3回もひねりましょう。一度に実現する方法はないでしょうか。仕事が2つあるなら1つにまとめることができないか。1つずつ行うのが無理なら並列で行う方法はないでしょうか。集中しなければできないことなら集中しなくてもできる方法はないか。自分ができないならできる人に頼めないか。お金がないなら知恵を出してください。私たち人間は地球上で最も頭脳が発達した生き物です。頭脳には限界がありません。いい方法がきっとあると信じて頭をひねればいつか素晴らしいアイデアが浮かびます。一つのアイデアは100の力に匹敵します。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできるようになります。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできると考える。幸せの種をまく30の方法。その15、ないものを見る癖をやめろ。あるものを見る癖をつけろ。ないものを見る癖をやめてください。元気を奪う悪い癖だからです。お金がない、友人がいない、能力がない、得意がない、何も実績がない、資格を持っていない、ないものばかり見ていればだんだん暗い気持ちになるのも当然です。なんて自分は恵まれていないのだろうと感じてきて情けない気持ちになってきます。自己肯定感が下がり自分に自信が持てなくなります。人生の希望が失われ絶望を感じることになるのです。全てを完璧に持ち合わせている人は一人もいない。人間は不完全な生き物です。全てを完璧に持ち合わせている人は一人もいません。人は神ではありません。そのためないものを探せば誰でも必ず見つかります。ないものを探す癖がある限り元気を出すのは難しい。ネガティブ思考がエスカレートしてどんどん暗い気持ちになっていき何もかも嫌になってきます。あるものを見る癖をつけよう。ないものを見る癖をやめてください。あるものを見る癖をつけるのです。あるものを見る癖を身につけることはポジティブ習慣です。例えば友人が少ない人がいるとします。友人が少なくても一人いればいいのです。たくさんの友人はいないと考えるより大切な友人が一人いると考えることです。忙しくて時間に追われている人がいるとします。自由な時間がないように思えてもゼロではないはずです。3分でいいのです。自由な時間がないと悲観するより3分だけど自由な時間があるよねと楽観した方が元気が出ます。忘れがちなのは個性の存在です。あなたには何らかの個性があるでしょう。個性があれば私には自分らしさがあると言えます。個性はユニークであればあるほど貴重です。ないものを見る癖がついているならあるものを見る癖をつけることもできる。ないものを見るのではなくあるものを見てください。ないものを見る癖がついているならあるものを見る癖をつけることもできるはずです。見る対象を変えるだけです。ないものを探す時間があるならあるものを探す時間に使いましょう。少し大げさでもいいので明るく考えることが大切です。見方や考え方を工夫してあるものを探し出してください。必ずあると信じて見つけることが大切です。あるものや持っているものに注意を向け素直に喜んで感謝してください。だんだん自分に自信が出てきます。何もないように思っていてもそう感じるだけです。しっかり探せばあるものがたくさん見つかります。ないものを見る癖をやめる。あるものを見る癖をつける。幸せの種をまく30の方法。その16、身に起こる不幸は幸せの種。不幸なことが起こって悲観することがあります。不幸なことが起こって辛い。辛いことばかり。不幸な人生だ。私はなんて不幸な人間なのだろう。今はまだ苦しくて光が見えないかもしれません。不幸を嘆いているならちょっと待ってください。勘違いしないでください。あなたが感じている不幸は実は不幸ではありません。確かに表向きは不幸に見えるかもしれません。心は月食の曇りの晩に停電したよりも真っ暗かもしれません。ネガティブな気持ちしかなく未来に不安を感じているのかもしれません。ここで気づいてほしいことがあります。自分の身に不幸が起こったら喜びましょう。幸せの種を手に入れたからです。身に起こる不幸は幸せの種。不幸があって私はかわいそうな人間で終わらせてはいけません。不幸を嘆いたところでますます不幸が辛くなるだけです。身に起こる不幸は幸せの種と考えてください。例外は一つもありません。 不幸に見えてもそう見えるだけです。様々な角度から不幸を観察すれば、実は幸せの種であることに気づくでしょう。真っ暗だと思っていた未来に明るい光が差し込みます。不幸があったらそのままにするのではなく、きちんと生かす。大切なことは不幸を生かすことです。何もしなければ不幸が不幸のままで終わります。不幸があったら生かすためのアクションを起こしてください。その不幸があったおかげで気づきや学びなど得られたことがあったはずです。習慣を改めたり行動パターンを変えたりして進化や成長につなげるのです。そうすれば不幸があってよかったと言える日がやってきます。不幸を生かすことに成功すれば大きな飛躍に変わります。不幸であればあるほど幸せの種をたくさん持っている。本当の不幸とは何か。本当の不幸とは死ぬことを言うのです。まだ生きているのなら不幸とはいえかすり傷です。今はじんじんに痛むかもしれませんが、時間が経てば治ります。立て続けに不幸が起こっても不幸を嘆かないことです。私はなんて不幸なのだろうと嘆くのは不毛です。あなたは不幸ではありません。幸せの種をたくさん持っているのです。幸せの種をたくさん持っているのですから、不幸ではなくむしろラッキーと言えます。大きな不幸であれば大きな幸せの種を持っていることになります。不幸があっても不適されてはいけません。きちんと生かして進歩や改善につなげましょう。やれることをやってそこから這い上がってください。なかなかうまくいかないこともありますが、そこをなんとか踏ん張ってください。身に起こる不幸は幸せの道しるべです。不幸を生かせば新しい道が開かれ大きな幸せにつながります。身に起こる不幸は幸せの種と考える。不幸はきちんと生かして将来の飛躍と成長につなげる。幸せの種をまく30の方法。その17。立派な人にならなくていい。普通の人になれれば十分。私たちはいつの間にかある考えにとらわれています。立派な人にならなければいけないです。立派な親にならなければいけない。立派な上司にならなければいけない。立派な先輩にならなければいけない。もちろん立場もあるでしょう。親、上司、先輩など手本とされる立場であればふさわしい生き方や振る舞い方が求められます。手本としてふさわしい生き方や振る舞い方ができれば尊敬と人望を集めることができるでしょう。立派な人にならなければいけないと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに落とし穴があります。立派な人になろうとすると人目を気にするようになります。余計な緊張をもたらしストレスが増えます。素晴らしい行動をしなければいけなくなり強制感が出てきます。中には立派な人になれず挫折に終わる人もいるでしょう。立派な人になれなければ自分はダメな人間だと自己嫌悪に陥ってしまいます。立派にとらわれるのも問題。立場があるとはいえ立派にとらわれるのも問題です。立派な人にならなければいけないと思うと人目と評価ばかりが気になって落ち着きません。余計なストレスやプレッシャーを感じてしまい心が疲弊していきます。自分が自分でなくなり複雑な葛藤に悩まされることになるでしょう。立派だねと言われても無理をしているのだけどねと思い悩むようになります。たとえ立派な人になれたとしても無理をしているなら長続きしません。自分を立派という型にはめてしまい生きるのが苦しくなります。立派な人になるより基本的なこと。立派な人にならなくて構いません。立派な人になれなくてもいいのです。立派な人になれないからといって自己嫌悪になる必要もなければ自分を責める必要もありません。人間失格でもなければダメ人間というわけでもありません。気づいてください。立派な人になるより基本的なことがあります。普通の人になることです。普通の人は普通を達成できている。立派な人にならなくてもいいのです。普通の人でいいのです。立派な人になるのは難しくても普通の人なら難しくないでしょう。実際のところ普通で十分です。普通の人は普通が達成できているのですから十分誇らしいことです。少なくとも平均を達成できています。当たり前のことが当たり前にできているということです。普通とは基本です。基本ができているのなら十分です。親、上司、先輩など手本とされる立場であっても普通の人を目指すことです。普通の人であっても普通に尊敬され普通に人望を集めることができます。きちんと感謝されます。いきなり高い目標を目指さないことです。立派な人は普通を達成できた上で余裕が残っているとき目指せばいいことです。普通の人になれるだけでも十分素晴らしいことです。立派な人になるより普通の人を目指す。幸せの種をまく30の方法。その18。いいことがあったら人に話そう。その人にとっていいことになる。いいことがあったら人に話しましょう。その日のうちに誰か身近な人に話してください。いいことが起こったらその出来事は話のネタになります。絶好のネタとして身近な人に話しましょう。不思議な体験をしたよ。こんな面白いことがあったよ。今日はこんなラッキーなことがあってね。こんないいことがあったよ。するとどうでしょう。話のネタとして話すとその人にとっていいことになります。いいことを話してもらえたという出来事もいいことの一つです。つまり自分にいいことがあったおかげで他の人にもいいことをプレゼントできます。いいことが起こったらそのハッピーを分け与えることができます。なんて素晴らしいことなのでしょう。幸運と幸福を倍増でき幸せの輪が広がるのです。ためらう必要はない。人に話しても仕方ないと思うかもしれませんが誤解です。ためらう必要はありません。あくまで明るい話題なのですからどんどん話していくことです。憎まれそう、ひがまれそう、自慢に思われそうという心配は不要です。誰でも明るい話を聞きたいと思います。ニコニコしながらこんなことがあったよと明るく話せば好印象が伝わります。嬉しい気持ちとポジティブパワーが伝わって相手を元気にさせることができます。誰かにいいことを話すことは社会を明るくする社会貢献になる。いいことがあったら話のネタとしてどんどん人に話していきましょう。自分がいいことを経験できる上、他の人にいいことをプレゼントできます。一人に限らず二人でも三人でもたくさん話していきましょう。誰かにいいことを話すことは社会を明るくする社会貢献になります。いいことがあったら話のネタとして人に話す。幸せの種をまく30の方法。その19。けなす人はいずれけなされるようになる。認める人はいずれ認められるようになる。けなされたくないなら文句や悪口を禁句にしてください。人はけなすのに自分はけなされたくないなんてそんな都合のいい話はありません。 けなされて嬉しい人はいません。人の悪いところを見つけては大きく取り上げて悪く言う癖があるなら、今すぐやめることです。悪い点を取り上げ、ブツブツ文句を言っていると、周りに不快感をまき散らすことになります。聞いている人は笑っていても、心の中ではいつか私もけなされるかもしれないと心配でビクビクしているでしょう。けなすことは傷つける行為です。物理的に傷つけていなくても精神的に傷つけています。相手に聞こえていないから大丈夫と思っているなら安易な考えです。タイムラグがあるだけです。相手に聞こえていなくても人を介していずれ相手の耳に届きます。文句や悪口を言うことは私は危険人物ですと公言しているようなもの。誰かをけなしているとそれを面白がって人が集まってくるかもしれません。自分は人気者だと錯覚しますが、ここが要注意ポイントです。集まってきた人はけなす行為が面白がって寄ってきました。集まってきた人を引き止め、より満足させようとして悪口がエスカレートします。しばらくすれば言い過ぎの状態になります。警戒されると一転してさっと人がいなくなります。けなせばけなすほど今度は自分がけなされるようになります。けなす人は自分の印象が悪くなるだけです。いずれ周りの人から嫌われます。結果としてけなす人はいずれけなされるようになるのです。けなされたくないならけなす行為を禁止にしましょう。文句や悪口は禁句にすると心に誓ってください。認める人はいずれ認められるようになる。けなす人になるのではありません。認める人になりましょう。相手と接しながら細かい点まで注意を向けます。何か素晴らしいところが見つかればすかさず認めましょう。相手の長所や才能は嫉妬せずきちんと認めることが大切です。どんな人にも素晴らしいところが必ず一つはあります。認める言葉はシンプルでいいのです。素晴らしいところがあれば素敵ですねと認めましょう。圧倒的なことがあればすごいですねと認めましょう。コツコツ努力していることがあれば努力家ですねと認めましょう。ユニークな個性があれば素晴らしい魅力ですねということができるはずです。いい言葉が浮かばなければいいですねです。いいですねはどんな場面でも使える便利な一言です。認める人は相手から喜ばれみんなから好かれます。一緒にいると心地よくリラックスできます。行為の変更性も働くようになります。認める人は多くの行為と信頼を集めることができるため、いずれ認められるようになるのです。文句や悪口を言わない。人の素晴らしいところを見つけ、認める人になる。幸せの種をまく30の方法。その20。いい話を聞きたければ、まず自分からいい話をしよう。いい話を聞くためにはどうすればいいのでしょうか。いい話を聞かせてください。ストレートにお願いをすればいいと考える人もいるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。はい、わかりました、とすぐ答えてくれることは少ないはずです。いきなり、だな、と驚かれるでしょう。話せと命令されているようにも聞こえ、ムッとされることもあるでしょう。不快に感じることも少なくありません。強引な印象があると相手から反感を持たれ、いい話が聞けなくなってしまいます。相手からいい話を引き出すには話術が必要と考える人もいるでしょう。確かに話術はないよりあった方がいいのは事実です。話術の卓越した人であれば、上手に笑いを入れたり喜ばせたりできて、うまく相手から情報を引き出せるでしょう。しかしそんな小難しいことをごちゃごちゃ考える必要はありません。実のところ相手からいい話を引き出すのは難しくありません。むしろ単純です。まず自分からいい話をすればいいのです。まず自分からいい話をしよう。いい話なら何でも構いません。まず自分からいい話をしましょう。役立つ話、面白い話、感動する話。相手からお願いされなくても自分からこんな話があるよとネタを紹介しましょう。すると相手は心を開いてくれます。そういえば私もという感じで話をしてくれるでしょう。役立つ話をしたら役立つ話をしてくれるでしょう。面白い話をしたら面白い話をしてくれるでしょう。感動する話をしたら感動する話をしてくれるでしょう。私たちの世界には変更性の原理が働いています。人に施したことはそのまま返ってくるというルールがあります。いい話をすると変更性の原理が働き、お返しをしてくれるようになります。いい話が聞けてよかったと満足すると、お返しにいい話をしてくれるようになるのです。いい話をすることも一つのプレゼント。いい話を聞きたければまず自分からいい話をしましょう。面白い話を聞きたければまず自分が面白い話をしましょう。相手からプライベートの話を聞きたければまず自分からプライベートを打ち明けましょう。話しすぎには注意が必要ですが、短くシンプルに話せば OK です。いい話をすることも一つのプレゼントです。いい話を聞きたければまず自分からいい話をする。幸せの種をまく30の方法。その21。興味のある情報を探すのではない。興味と結びつける力をつけるのだ。興味を持てるかどうかは対象によって変わるのが一般的です。興味のあることなら自然と積極的になれるでしょう。例えば興味のある本、映画、話題です。もともと興味のあることは特別な関心があるため前のめりになれます。自然と集中力や記憶力も自然と高くなります。興味のあることはいいのです。問題は興味のないことです。興味のないことは消極的になってしまいます。例えば興味のない本、映画、話題です。途中で眠くなったり、あくびが止まらなかったりして苦痛を感じるはずです。退屈な時は時間が過ぎるのも遅く感じます。好きイコール興味です。人生を楽しく過ごすなら好きなことをすることが大切であり、そのためには興味の対象が重要と思われがちです。しかしこの生き方では興味の対象が限定されます。興味のあることしか楽しめないことになります。人生を楽しむ幅が制限されてしまいます。興味のある情報を探すのではなく、興味と結びつける力をつける。人生を楽しむために大切な考え方があります。興味のある情報を探すのではありません。興味と結びつける力をつけるのです。興味のある情報を探すではなく、興味と結びつける力をつけると考えてください。興味と結びつける力をつけるには、様々な視点から見る工夫が大切です。真正面から見るのではなく、別の方向から見てください。見え方が変わると感じ方も変わります。全く興味のないことでも、別の視点から見てみると、興味が刺激されるのはよくあることです。興味のないことであっても、入念に探せば、何らかの興味に結びつけられるはずです。例えば、絵に興味のない人が美術館に行くとします。もともと絵に興味がなければ、美術館に行っても退屈に感じますが、ここで視点の変更です。その人は絵に興味はありませんが、料理には興味があるとします。視点を変え、色使いに注目します。 こういう色使いは料理にも活かせるねと思えばワクワクした気持ちで絵画を鑑賞できるようになります。積極的に絵を見たくなり有意義な時間を楽しめます。興味と結びつける力がつくことは楽しみの幅が広がるということ。このテクニックをマスターすれば何をやっても楽しくなります。興味と結びつける力がつくことは楽しみの幅が広がるということです。興味のない本でも映画でも話題でも興味と結びつけることで楽しめるようになります。興味と結びつけることでポジティブな感情が湧き上がります。自然と積極的になれ記憶力も集中力も高まります。結果として人生の可能性も広がります。自分の関係している情報を探すより自分と結びつける力をつける。幸せの種をまく30の方法。その22、挨拶を返してくれないときムッとする本当の理由とは。おはようございます、こんにちは、こんばんは。挨拶は気持ちがいいですね。挨拶は人間関係の潤滑油です。あなたを受け入れます、よろしくお願いします、仲良くしましょうなど歓迎や親しみの意味があります。挨拶をすることで警戒が解け仲良くなるスピードが速くなります。きっとあなたも普段から挨拶を心がけているでしょう。ところが時々挨拶をしたにもかかわらず返してくれない人がいます。挨拶をしても無視、一言も返ってこない、目を合わせることさえしてくれない人もいます。そんな時どうするかです。挨拶を返してくれない時のマナー。無視された、どうして挨拶を返してくれないの、挨拶を返してくれないなんてひどい、イライラしそうになる場面ですが、ここがポイントです。ムッとするのはよくありません。無視は悪口を言われたのと同じくらい腹が立つものです。あなたがムッとすると次から完全に無視し合う関係になります。相手は挨拶に気づかなかっただけかもしれません。仕事で疲れていて挨拶を返す元気がなかったのかもしれません。もちろん中にはわざと無視する人もいるでしょう。たとえそうだとしてもムッとしないことです。まずきちんと挨拶できた自分を認めてください。きちんと礼儀正しく振る舞っただけのことです。何も悪いことはしておらず、むしろいいことをしています。礼儀正しいことであり、きちんと挨拶をした自分に誇りを持つことが大切です。挨拶を返してくれないときにムッとする本当の理由とは。なぜ挨拶を返してくれないときムッとするのか。無視されたからというシンプルな理由だけではありません。自分の中で挨拶は返してくれるものという思い込みがあるからです。つまり見返りを求めているのです。それは行為の押し付けです。見返りがあって当然と思っています。相手が無視するのも問題ですが、見返りを期待しながら挨拶をしている自分も反省することです。見返りを求めるのはよくありません。それはギブテイクの関係です。心がけるべきはギブギブです。見返りを期待して挨拶をするのではありません。純粋に行為の表現として挨拶をしましょう。そうすれば相手から挨拶が返ってこなくてもムッとしなくなります。挨拶を返してくれなくても挨拶を続けていく。挨拶を返してくれない人は次から挨拶をしたくなくなりますが、ここが正念場です。挨拶を返してくれなくても挨拶を続けていきましょう。いずれ相手は心を開いて挨拶を返してくれるようになります。何度挨拶をしても一向に挨拶を返してくれなくても心がけは同じです。あなたはただ礼儀正しい行いを続けることです。挨拶に見返りを期待しない、挨拶を返してくれなくても普段通り挨拶を続けていく。幸せの種をまく30の方法。その23、目的のない人生が悪いとは限らない。目的のない人生には自由がある。世間では人生は目的があった方がいいと言われています。親や先生から目的のない人生は良くない、目的を持って生きなさいと諭された人も多いでしょう。人生では目的を設定すべきだ。夢を持つことで生き方に張りと潤いが生まれる。目的があった方が希望になって人生が楽しくなる。確かに目的があると進むべき方向が定まります。人生に目的があれば張りと潤いが生まれます。目指す方向が定まれば自分のリソースを上手に活用できるようになります。お金も時間も有限です。素晴らしい目的は素晴らしい人生を作ります。目的意識があることで意識も行動も引き締まります。目的があるから正しい人生を歩めるという考え方があるのも事実です。自分なりに人生に目的を定めて生きている人も多いのではないでしょうか。では目的のない人生はダメかというと、そうではないのです。一律に目的のない人生は悪いというのは早計です。目的のない人生も悪くありません。目的のない人生にもそれ相応の素晴らしさがあるからです。目的のない人生には自由がある。人生に目的がなければリラックスした生き方が実現できます。その場の流れや雰囲気に合わせた生き方もしやすくなります。その時考えよう、その時の流れに乗ろうという生き方も本人が納得しているなら悪くありません。気ままな生き方も魅力的です。目的に縛られないことで自分の思うままに振る舞えます。そもそも目的がなければイライラすることが減ります。思い通りにいかなくてもまあいいかと思えるようになるため気持ちが安定するのです。これは目的がないからこそ実現できることです。人生に目的がないことでやり直したり回り道になったりすることも増えますが、それも人生の面白さです。本人が良しとすれば納得のいく人生になります。目的のない人生も素晴らしい生き方。目的のある人生は素晴らしいですが、目的のない人生も素晴らしい。目的もなく生きている自分が情けないと自分を責める必要はありません。目的のない生き方の方が自分に合っているという人もいるでしょう。自分の人生なのですから、自分の好きな生き方をするのが一番。目的がないことはそれはそれで素晴らしい生き方です。目的のない人生も悪くないと認める。幸せの種をまく30の方法。その24。余裕のない人はこれが最後という言い方をする。余裕のある人は次があるという言い方をする。これが最後という言い方には注意しましょう。たとえそれが事実であってもできるだけ控えたい言い方です。余裕のない言い方だからです。これが最後という言い方には希望や未来が感じられません。余裕のない人はこれが最後という言い方をします。送別会の時もう会うことはないでしょうねと言って別れます。チャンスを逃した時もう次はないと嘆きます。仕事で失敗した時取り返しがつかないと絶望します。チャンスや可能性を感じさせない言い方です。現実を言っているだけ、本当のことを言っているだけと思うかもしれませんが、良くないのです。 確かに真実なのかもしれませんが、それでもやはりやめておくのが賢明です。これが最後という言い方には余裕がない。これが最後という言い方は余裕のなさを感じさせます。次に繋がる道筋が見えません。これが最後という言い方をした瞬間、脱力します。希望や可能性の光が見えず、未来が真っ暗に感じます。虚無感に襲われ、もういいや、となります。余裕がないから余裕のない言い方をするのではありません。余裕のない言い方をするから、ますます余裕がなくなっていくのです。余裕のある人は次があるという言い方をする。余裕のある人はこれが最後とは言いません。次があるという言い方をします。大切なのはチャンスや可能性を感じさせる言い方です。どんな時でも次もあるという言い方を心がけることです。お別れで見送るとき、またいつか会いましょうと言って別れた方が爽やかです。チャンスを逃したとき、次のチャンスにかけようと考えた方が力が湧いてきます。仕事で失敗しても次こそは必ず成功させると意気込んだ方が本当に実現しやすくなるでしょう。それぞれ表現は異なりますが、言わんとしていることは同じです。次があるです。次があるという言い方をすると気持ちが前向きになります。次があるといえば体の内側からパワーが湧いてくるため元気になれます。私たちは未来に希望があると思えるから前向きに頑張れます。結果として本当に次がやってくるのです。これが最後という言い方はやめて次があるという言い方をする。幸せの種をまく30の方法。その25。念じただけで相手の幸せを願ったことになる。相手の幸せを願うためにはどうすればいいのでしょうか。言葉に出して伝えるのもよし。声に出して願うことで相手の耳に届くでしょう。手紙に書いて伝えるのもよし。文字にすることで目に見える形になる上、形としても残ります。それぞれ素晴らしい手段です。しかし、相手の幸せを願う手段はもっとシンプルでいいのです。念じるだけでいいのです。念じるだけで相手の幸せを願ったことになります。素直な気持ちでどんどん念じていこう。あなたにとって大切な人は誰ですか？その人の幸せを祈り、心を込めて願ってください。声に出したり、文字を書いたりしてもいいですが、しなくても大丈夫です。念じると聞くと、形式的で堅苦しく感じるかもしれませんが、肩の力を抜いてください。念じただけで相手の幸せを願ったことになるのですから、もっと日常的に考えましょう。素直な気持ちでどんどん念じていきましょう。仕事が成功しますように。試験が合格しますように。幸せが舞い降りますように。次もうまくいきますように。ラッキーなことがありますように。素晴らしい一年になりますように。時間としては一瞬かもしれませんが、相手の幸せに集中した時間です。願ったことは特別なテレパシーとなり、時空を超えて相手の心に届きます。あなたがその人の幸せを願うことで実現の可能性が高まるでしょう。だから素晴らしい。一言でいいのです。念じただけで相手の幸せを願ったことになります。大切な人の幸せを念じる。幸せの種をまく30の方法。その26。人のために何かをすることで生きる力が得られる。人のために何かする。そう聞いたとき損をするだけと考える人がいるようです。わざわざ時間や労力を割いて相手のために何かをするのは無駄と思っているようです。確かに与える一方であり疲れる一方です。自分には関係ない、自分に利益がないなどと考える人もいるでしょう。人に尽くすだけで自分には何のメリットもないと考える人もいるかもしれません。しかし違うのです。ここに誤解があります。人のために何かをするという行為は無償の愛の表現になります。人のために何かすることは無償の愛の表現になる。人のために何かすることはギブギブです。ギブギブは無償の愛の表現です。純粋な気持ちで相手に幸せになってほしいと願うことは幸せにつながる行為です。人のために何かすることで相手の笑顔を見ることができます。相手が喜んでくれることでいいことをしたと喜べます。相手の喜びが自分の喜びになります。相手が喜ぶ姿を見て心が元気になります。心が元気になることでパワフルに生きられるようになり、生きる力につながっていくのです。結局のところ自分が得られているのです。落ち込んでいる友人を励まして元気になったとき、自分も嬉しく感じた経験があるでしょう。落ち込んでいる人を励まして元気になれば自分も元気になれます。社会の中で生きるというのは人のために何かをするということです。人のために何かをすることで社会人としての仕事を果たせます。社会の一員という自覚が得られ、生きている実感を得ることができます。生きる元気がないと嘆く人の特徴。生きる元気がないと嘆く人にはある特徴があります。いつも自分の利益しか考えていないという点です。自分に利益があれば頑張る一方で、自分に利益がないことは無関心です。自分の利益しか関心がないため、人のために何かをする習慣がありません。人のために何かをする習慣がないと社会から阻害されます。自分のことばかり考えれば考えるほど社会から孤立してしまいます。人のために何かをする習慣がないと生きる力が弱くなるのです。人のために何かすることで生きる力が得られる。人のために何かをしましょう。見返りを求めて行うのではなく、純粋な気持ちであることが大切です。一日に一つでいいのです。大げさなことである必要はありません。できることでいいのです。落ち込んでいる人に励ましの言葉をかけるだけでもいい。励ましの言葉をかけることも人のために何かをする行為の一つです。祈るだけでもいいのです。自分の幸せばかり祈るのではなく、人の幸せについても祈ってください。祈ることもギブギブであり、純粋な気持ちの表現です。人のために何かをすることは幸せの種をまく行為の一つです。人のために何かをして生きる力を得る。幸せの種をまく30の方法。その27。プレゼントは贈る側も主役。贈る喜びはもらう喜びと同じくらい大きい。誕生日、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス。プレゼントの主役はもらう側と贈る側のどちらでしょうか。おそらくほとんどの人がもらう側と答えるはずです。やはりプレゼントはもらう側が主役と考えることが多いでしょう。確かにもらう側も主役です。相手にめでたいことや喜ばしいことがあって気持ちの印、祝いの表現としてプレゼントを贈ります。しかしもらう側だけが主役と思い込んでいるなら考え直した方がいいでしょう。プレゼントの主役はもらう側だけではありません。贈る側も主役です。贈る喜びはもらう喜びと同じくらい大きい。 素敵なプレゼントをいただくと嬉しいですが、もらう側だけではありません。プレゼントを贈る側ももらう側と同じくらい嬉しさがあります。喜びと感動があります。贈るという行為はサービス精神がなければできません。相手に喜んでもらいたいという美しい心の表れです。サービス精神は私たち人間にとって最も尊い心の一つ。贈る行為は積極的な愛情表現です。そこには純粋な愛が表現されています。プレゼントを贈ることでサービス精神が磨かれます。相手が喜ぶ顔を見られます。人を幸せにできます。相手を喜ばせることが自分の喜びになります。相手が笑顔になると自分も笑顔になれます。相手を幸せにさせることが自分の幸せになります。贈る側ももらう側と同じくらい喜びと幸せを味わえるのです。義理を贈っては意味がない。気づいてください。プレゼントはもらう側だけでなく贈る側も主役です。贈る側ももらう側と同じくらい大きな喜びと幸せを実感できます。ただし、ここで大切な約束事があります。あくまで純粋な気持ちが条件です。義理に贈ったり見返りを求めたりするのはよくありません。義理や見返りがあるのは純粋とは言えません。義理や見返りがあると単なる出費に思え無駄遣いに感じられます。面倒に感じられ贈る行為が苦痛になります。心がなかったり不純だったりする贈り物は無味乾燥なプレゼントになります。プレゼントを贈るときは相手を喜ばせようというサービス精神が大切です。サービス精神があればプレゼントを贈る側は受け取る側と同じくらい感動できます。もらう側より贈る側の方が大きな喜びと幸せを感じることもあるのです。プレゼントは贈る側も主役であることに気づく。プレゼントを贈るときは純粋なサービス精神を大切にする。幸せの種をまく30の方法。その28。収納は心を映し出した鏡。余裕のある人になりたいなら詰め込む癖をやめること。余裕のある人になりたいならある癖をやめましょう。それは詰め込む癖です。詰め込む癖は悪い癖です。詰め込むということは無駄がなくて合理的かつ効率的に感じるかもしれませんが誤解です。詰め込むということは余裕をなくすということです。一見すると理想的に思えますが余裕という点で言えば最悪です。あなたの余裕はクローゼットに現れる。突然ですが自分の部屋のクローゼットを開けてください。その場にいなければ思い出すだけでも構いません。クローゼットの中が流々になっていないでしょうか。隙間がなく詰め込まれている様子は無駄がなく素晴らしく思えますが注意が必要です。それは余裕のない状態です。隙間がないと出し入れの時に大変です。摩擦が生じて服の劣化も早くなります。少しでもたくさん収納しようとすると流々に詰め込みがちです。人によっては 100% で満足できず 110%、120% の状態になっていることもあるでしょう。これはよくありません。すでに限界を超えている状態です。収納そのものを痛めてしまう可能性もあります。詰め込む癖をやめる。余裕を作りたいなら 100% の収納はやめることです。詰め込む癖をやめるということです。収納を普段 100% で設定している人は考え方を改めましょう。余裕がないから 100% に詰め込むのではありません。 100% に詰め込んでいるから余裕がなくなるのです。 100% の状態は避け隙間を作るようにしてください。余白を作ると言い換えてもいいでしょう。余裕のある人になるためには詰め込む癖をやめることが必要不可欠です。隙間を作る目安。隙間はいくら作ればいいのでしょうか。目安は 20% です。 20% は隙間を作るようにしましょう。この考え方はクローゼットに限りません。本棚、食器棚、冷蔵庫、冷凍庫、机の引き出しなど収納に関することは全般に言えます。収納は 80% が上限と考えるのが正解です。80% を超えることがあったとしても一時的に留めておくことです。20% の余裕があればいざという時に役立ちます。物を入れたり取り出しやすくなったりします。詰め込む癖をやめる。収納は 80% を上限と考え、常に 20% の余裕を作っておく。幸せの種をまく30の方法。その29。意外な日にもらう意外なプレゼントほど嬉しいプレゼントはない。あなたが大切な人にプレゼントをする日といえばどんな日ですか？プレゼントというくらいですから特別な日に送ることが一般的でしょう。誕生日や記念日、バレンタインデーやホワイトデー、父の日や母の日。もちろん、特別な日にプレゼントをするのもいいですが、その限りではありません。相手に喜んでもらいたいなら、プレゼントに工夫の余地があります。それは、意外な日に意外なプレゼントをするということです。二つの意外。意外な日に意外なプレゼントをするという行為には二つの意外があります。一つ目の意外は、プレゼントを送るタイミングです。相手は、まず意外な日に送られることに驚くでしょう。全く期待していなかったプレゼントなので、普段より驚いて感動してくれるに違いありません。二つ目の意外は、プレゼントの種類です。ユニークなプレゼントを送ってみましょう。白いイチゴ、四角いスイカ、おしゃれな装丁をした本。ユニークなプレゼントは目を引いて印象深くなります。面白がってくれたり、楽しんでくれたりするでしょう。ダブルの意外を楽しめるので印象的になります。意外な日にプレゼントできるということは普段から相手のことを考えている証拠です。プレゼントを贈る理由は小さなことでいい。プレゼントを贈る理由は小さなことで構いません。いつもお世話になっているから。ちょっと早めの誕生日プレゼント。街を歩いていたら面白いものを見つけたから。たまたま珍しいものを見つけ、楽しんでもらいたいと思ったから。急にあなたの顔が思い浮かんで贈りたい気持ちになったから。平凡な理由で OK です。かしこまった理由より些細な理由の方が相手も受け取りやすくなります。普段から頭の片隅であなたのことを考えているというメッセージになります。プレゼントは特別な日に贈るものというのは固定観念。プレゼントは特別な日に贈るものというのは思い込みです。プレゼントを贈るタイミングに決まりはありません。思い込みをなくし自由な贈り方をしてみましょう。意外な日に意外なプレゼントを贈ってみると新しい生き方が実現します。特別な日に贈るプレゼントも素晴らしいですが、意外な日に贈るプレゼントも素晴らしい。意外な日にもらう意外なプレゼントほど嬉しいプレゼントはありません。意外な日に意外なものをプレゼントしてみる。幸せの種をまく30の方法。その30。人生で大切なのは独占より共有。独占したがるのは悪い癖です。 もちろん、独占するのが悪いのではありません。禁止というわけでもありません。自分のお金で買ったものなら所有権は自分にあります。所有権は自分にあるならどうしようと自分の自由です。だからといって何でも独占したがるのはよくありません。独占したがるのは独占欲が強い証拠です。利己主義でありエゴイズムです。あれもこれも独占したいと欲張るのはよくありません。独占は欲張りであり欲張りは自慢になりません。何でも独占しようとしていると欲張りな人という印象が強くなります。私のものだから不用意に近づくなという暗黙のメッセージを発することになります。限度を超えた独占は冷淡な印象を与え周りから距離を置かれます。壁ができてしまい人間関係に悪影響を生み出します。独占は尊敬されません。エスカレートするとむしろ軽蔑されます。使いにくい状況になるため社会にも悪影響です。こだわりのあるものを除いてできるだけ共有しよう。独占するのではありません。共有するのです。人生では共有を心がけましょう。もちろん全てを共有しろと言っているわけではありません。こだわりのあるものを除いてできるだけ共有しようということです。共有は利他主義です。分かち合いによって他人の幸せを大きくすることに役立ちます。自分のお金で買ったもので自分に所有権があるものなら使い方は自由です。自分に所有権があっても共有できることにします。完全な共有が難しいなら制限付き、条件付きでも悪くありません。自分のお金で買ったものでも特にこだわりのないものは共有できることにします。大きな共有ではなく小さな共有で構いません。心理的に抵抗があって難しいことではありますが無理のない範囲でいいのです。共有を許せば交流が生まれハブのような存在になれます。共有することは愛を増やすことにつながります。共有をすればするほどあなたの心は豊かになっていく。人生で大切なのは独占より共有です。共有を心がけることであなたの優しい心が周りに伝わって多くの人を引きつけます。多くの人から喜ばれ感謝されます。分かち合いが生まれコミュニケーションのきっかけが生まれます。利便性が生まれ社会の役に立ちます。ゆくゆくは尊敬されるようになります。共有は精神的豊かさを増やすポイントの一つです。共有は美しい心であり美徳の一つ。共有をすればするほどあなたの心は豊かになります。独占より共有を心がける。幸せの種をまく30の方法。まとめ。その1。自分が幸せになることは社会貢献と考える。ためらうことなく堂々と幸せになる。その2。人生を楽しむ勉強をする。その3。大好物を食べるときは大好物を食べることができて幸せ。と唱えてから食べる。その4。高価なプレゼントをもらって抵抗を感じてもその日のうちに楽しむ。その5。嫌なことや汚いことは見ないように心がけ気分の安定に努める。その6。大切な人の誕生日はきちんと意識して覚える。その7。リズムは自然任せではなく意識的に作るようにする。その8。どんどん心を磨いて成長を促していく。その9。怒らない人になると誓いを立てる。その10。自慢をするならまず相手の了承を得るという方法で爽やかな言い方を心がける。その11。大切な存在は安易に増やさず絞る。その12。自分で自分の機嫌を取って元気を出す。その13。これからの自分に期待する。その14。大切なことを犠牲にしなくても好きなことはできると考える。その15。ないものを見る癖をやめる。あるものを見る癖をつける。その16。身に起こる不幸は幸せの種と考える。不幸はきちんと生かして将来の飛躍と成長につなげる。その17。立派な人になるより普通の人を目指す。その18。いいことがあったら話のネタとして人に話す。その19。文句や悪口を言わない。人の素晴らしいところを見つけ認める人になる。その20。一緒に行く人が急に行けなくなったときは一人で行動するチャンスに変える。その21。自分の関係している情報を探すより自分と結びつける力をつける。その22。挨拶に見返りを期待しない。挨拶を返してくれなくても普段通り挨拶を続けていく。その23。目的のない人生も悪くないと認める。その24。これが最後という言い方はやめて次があるという言い方をする。その25。大切な人の幸せを念じる。その26。人のために何かをして生きる力を得る。その27。プレゼントは贈る側も主役であることに気づく。プレゼントを贈るときは純粋なサービス精神を大切にする。その28。詰め込む癖をやめる。収納は 80% を上限と考え常に 20% の余裕を作っておく。その29。意外な日に意外なものをプレゼントしてみる。その30。独占より共有を心がける。